作家の石川明人です。
本間です。
ブルンブルン平田です。
石川、
本間、
ブルンの
B サイド Your Life。
今日はですね、記念すべき第25回ということでございまして、はい、まあ記念もそんなにすべきなのかどうかは分からないんですけれども、はい、今日はですね、10月23日のですね、昼過ぎ、1時半ちょっと前からですね、この収録を始めてるわけなんですけれども、この B 祭っていうのはですね、はい、まあ僕がだいたいメールをだいたい荒選びして、まあざっくりとした原稿、まあ正直言うと原稿もほぼ使い回しですわ
まあでも原稿があるっていうだけすごいですよね
まあそうだなっていうのを作ってですね、うんうん、まあ、ここに持ってきて収録するわけなんですけれども、はい、まあ、その準備に、まあ、大体、3時間から4時間一応かかるわけですよ。メールを見たりなんだりっていうので、でまあ、はい、今日まあ本当のこと言うと12時集合で収録をするはずだったんですけれども、そうなると僕8時ぐらいに起きて準備はしなきゃいけないんですが、起きたらですね10時半だったんですよ。
ああ、言えたんですね。僕はてっきりいいともに吉田隆が出てるのを
見てから来たい、
見たかったのかなっていう。
そ
う、
一同の親友吉田隆さん。
そうなんだ。
右下にね。
いや、それでもう起きて、はい、これもう 100% 間に合わねえと思って12時集合。だから、即座に、12時45分よりは遅くなるっていうメールを送ったんですよ。
予防線が。
宣戦布告してきましたね。
宣戦布告しました。それで実際1時過ぎに来てですね、はい、まあ、この収録してるわけなんですけれども、うん、本当のこと言うと、僕のうっすらとした記憶の中では、はい、8時頃起きた記憶はあるんですよ。つまりは二度寝ですよね。
二度寝しちゃ、でもその間が、
はいはい、
よく2時間で、2時間半で済みましたね。
済まないですか、二度寝の時って。
済まないですよね。
あ、そう。俺結構ね、二度目、仕事で、ある、仕事がある時の二度寝は早めに起きるタイプだけど、ブルーさんは？
俺、仕事、次の日仕事？ある時でもない時でも、5時間は。
起きてから5時間
起きてから5時間。
あって起きて。
そうね、石川さんが言うと多分二度寝じゃないですよ。
何それ。
いや、もう二度寝とは言わないレベルですよ。
あ、そうなの。
そんぐらい。
それ、でも難しいとこですよね。なんか、何にもない時だと、これ何度寝なのかっていうのがありますね。2度なのか、だからどっからカウントしての2なのか。
2度2なのか。
難しい時あるんです
ね。じゃあブルーは1回起きて、あーって思って、また寝ちゃったら5時間は寝れるの？
だいたい朝の昼の11時ぐらいに、まずTSUTAYAからのメールで起こされるんですよ。毎日来る。そっからまあ3時ぐらいは、だいたい寝てるんで。まあ、4時間だったり、5時間だったり。
スタヤのメールで起きるんだ、一応。
で、一回も見たことないですけどね、そのメール。
解約すりゃいいじゃん。
俺もあるわ、ドコモショップからのメールって見たことないわ。本間さん、二度寝は一番得意じゃないですか、この中では。
だからその、寝るときってのは本当に寝るんで。
はいはいはい。
ですよね。
だから二度寝とかっていう考えはないです。だからその、
概念がないと。
起きないといけないっていう制約もないんで。
本気で寝ようとしてるときは、
予定が、起きる予定がないだけに、
はい、
二度寝っていうのもありえないみたいな。
ああ。
だその、10時に起きて、うん、結果、また寝て、うん、午後3時に起きたとしても、うん、全くこの僕にとってのプランとしては、間違ってないみたいな。
なるほどな。
昨日はあれですよ、5時半に起きたんですよ、夕方。
はいはいはい、よくありがちですよね。
で、夢から、すぐ覚めたんですよ。
うん、はいはいはい。
で、夢ってレム睡眠って言って、こう、
浅い眠り。浅めの時に。
うん、浅い眠りで起きると、うん、ものすごい眠い、うん。寝れてない証拠じゃないですか。
はいはいはい、
で、どうしてもその後寝ようとしたんで、またね、はい、二度寝しようとしたんですけど、うん、やっべ、今日日本シリーズだと思って。6時まで起きてなきゃいけないんですよ。
起きてなきゃいけないってなんだ。
で、眠い目をこすりながら見ましたね、昨日。
あ、昨日。
なんかすごい変な気分でしたね。
何が？
眠い目をこすりながら日本シリーズ見る。
だな、生活
してるな。でも本当難しいですよね、その、ちょっと寝たのに気持ちいい時と、がっつり寝たのにやっちゃったなみたいな。
あのさ、はい、すげえがっつり寝たとさ、また疲れて眠くなんない？なんか
そうなんですよ。
寝疲れするよね。
ありますね、
うん、
でなんか寝疲れして、うん、また寝て、うん、さらにその倍寝るみたいな。
なんかあの、どっちが日常か、僕の中での統計で、 だ24時間あって、うん、そのだ3日連続あんまり寝ない日が続いたとするじゃないですか、
はいはいはい、
そうすると寝てないのが標準値になって、うん、そこそこ寝なくてもいけるんですよ、うん、だその分を取り返すために、うん、ある1日すごい、ね、18時間寝たとすると、はいはいはい、比重が変わるじゃないですか
待ってくださいってことは18が基準に
いや3日間のない分取り返した分、うん、プラマイプラになって、
あ、はいはいはい、
寝るのが普通になるんですよ。
あ、多く寝るのが普通になってくる
んですよ。そうすると、あとの3日間がもう本当に寝ちゃうんですよ。
はい、あ、すっげえわかるわ、それ。
あるね。
うん。
だまあ、規則的に生活しようっていうことなのかもしれないですけど、うん、本当で、本当にですね、この3日間、そういう生活でした。
寝すぎ
で、あげく風邪ひくっていう。
はあ、なんかダメだな。
まあまあね。
うん、
まあまあまあ。
なんか、俺いいのかな、こいつらとつるんでて。
いい週末を送りましたよ。そういう意味では。
よく寝て野球を見て。
サカつくして。
俺もそうだったな。今日もそんなですね、ダメな三条男3人がお送りしていきます。ということで、石川。
本間。
ブルンの。B サイドやらい。
職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
ということで改めまして、構成作家をしている石川と名乗っている人です。
はい、ホマです。
はい、どうもブルンブルンです。
はい、どうもブルンブルンです。
いや、もう本当清原がね、うん、いい解説するんですよ。結構、あ、
昨日清原面白かったね、解説で。
高木豊が結構ね、清原のいい部分を引き出して
る、ね、引き出してる。高木豊ヘアホーライフうまかったよね。ヘアホーライフなんか清原の話の振り方うまかったよね。
うまかったっすね。
でここはね、清原さんみたいな感じで、
そうなんですよ。まあ、だから高木豊がね、対ヨーホーエルズで、うん、まあ、弱かった時代で、うん、日本シリーズ出たことないじゃないですか、
うんうん、
でその点高木豊も、うん、清原にねちょっと聞きたい部分、うん、
あ、
シリーズ男に聞きたい部分を含めつつ、うんうん、いやすげえ、もうそれで眠気覚めましたね。
遅えよ。
いや、でも立浪がこのね、代打で出てきたじゃないですか、うん、
はいはいはい、
で清原に2個先輩
で、先輩ですね、
ちょっとなんか立浪今回、うん、このシリーズ、うん、注目してますみたいな、
うんうんうん、
ちょっとこの人間味あふれる解説が良かったですよね、
うん、いや面白かった面白かった、あれは。
なんかね、江川とか別に悪くはないですよ、うん、なんか人間味がない感じしません？
あ、確かにね、あ、まあ、解説者として喋っちゃってるけど、やっぱ清原は現役の選手として喋ってる感じだったよね。まあですね、そんな日本シリーズに夢中なですね、我々なんですけど、
オリックスっていうのを忘れ
ました。止まらないね。本当に
本当ごめん。
私ですね、その日本シリーズが始まったですね、はい、土曜日の日にですね、まあリスナーのみんなからたくさんメールをいただいたんですが、めでたくと言いますか、
そうですよ、
32になりまして、
おお。
まあ、
ありがとうございます。
別に、まあ、お前らもめでたいと思ってないで、めでたいと思いますとか言ってますけど、
何にも用じゃないです。
いや、いいです、いいです、
正直なところ。
いや、はい、僕もあれですよ、その 21日が誕生日なんですけども、その日土曜日で、確か僕も、5時半まで寝てました、ね、その日5時半まで寝てて、慌てて日本シリーズを見るっていう。
誕生日の日に、
誕生日の日に、
メールとか来なかったんですか、
なんかメールとかはもう来てたんですけれども、
12時とかに、
びっくりしました、一番最初に来たメール、
楽
屋ニュースさんでした。
ストーカーだな、あいつは。
誕生日おめでとうございます、
豆だな、楽
屋。メール、はがき職人のですね、楽屋ニュース先生がいただきまして、
なるほど、
まあその他ちらほらって感じでしたね、誕生日おめでとう。
来るだけいいじゃないですか、でも。
え、
来るだけいいじゃないですか。
え、そういうもんですか。
僕今年多分TSUTAYAからしか見えない。
デイリーのだろ。デイリーで来てるやつだろ。
誕生日、
ね、ここでもTSUTAYAか。
いや、それで、誕生日の日は日本シリーズを見てですね、はい、その後、夜中まで、
はい、
日がない一日中といいますか、まあ、起きたの遅かったんであれですが、領収書の整理をしてました。
あ、いいですね、なんか、たまらじ抜けたな、本当にこの人って。土曜日にね、
たまらじ聞こうかな、聞く前かなとか思ってますね。
やっぱそれは気になるんですか、やっぱ
若干気になりますけど、まあそんな感じ です、ね、32歳を迎えてですね、
はい、
まあ、B さんの方もますます頑張っていこうと思いますんで、これからもお付き合いよろしくお願いいたしやすと。
はい、
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
西川さん、ブーン、
おう、
アゲアゲでいきましょうよ。
石川、
ほんま、
ブルンムの
B サイドユアライフ。
知らねえよ人生相談。
あまりにどうでもよすぎて知らねえよとしか答えられないさまつな悩みを紹介していくコーナーです。早速紹介していきましょう。
千葉県市川市、
はい、
エビスマン、
おいおい、
銀行の ATM で時間がかかりすぎているおばさんの後ろに並んでしまった場合、
はいはい、よくありますね。
旦那とのセックスみたいにさっさと済ませやと怒鳴るのは OK ですか？
OK ですけども、エビスさんはそういうこと言うタイプじゃないじゃないですか。僕ら何度も会って知ってますけども。
だからこれ、うん、これと同じあれなんですけど、うん、その清原がね、
うん、
またがまあいいけど、
ゲストの時、うん、日本シリーズで、うん、金村がね、余計な情報ばっかり出てくるんですよ、その。
ああ
一塁ベンチに、もういいよ、山本昌の情報は、みたいな。それと一緒です。
それと一緒かどうかは分かんないけど。
はい、さっさと済ませよ、それ、みたいな。
そういう気分だったって、金村のレポートが。わかるわ、ごめん、それ俺すげえわかるな、F1 の中継もさ、
はいはいはい、
あの俺昨日ブラジル
やってましたね、
見てたんだけど、あのレポーターが多すぎて、
なるほどなるほど、特に F1 なんてね、
そうそう、
ピットからのレポーター
と、なんか現地のピットからと、はい、あとなんかで中継自体は現地からやってるわけだけど、東京のスタジオにいるなんとかさんみたいなのが
何回線使ってるの、
そうそう、口挟んできたりして、
でも喋ってて負けられないみたいなのあるでしょ、
そうそうそうそう、
あいつあれ言ったら俺これ言わないとダメだな
みたいな。続いて、
茨城県牛久市、
おい、
ペンネームマルシェ19歳、
おい、
日本サッカーね、サッカー日本代表の中で、
うん、
一番身長が高いのはオシム監督なんですが、
あ、そうなんだ。
オシムと牧野、長身ツートップを実現させるためには、僕はあと何回柱谷と鎌本を説得すればいいですか。
なんで鎌本と柱谷を説得、何？
微妙に世代も違うと思うんだけどな。
坂つくかお前、こんないっぱいいろんな世代の選手を。
どういう関係性なんですかね、その鎌本と柱谷に。これそうなんですか、まあ、本当にオシム監督が一番でかいですか。
オシム監督すごい、でも背が高いって話は聞くよね、190以上ある。
マジで、
だから本当ゴール前にオシム置いといた方がいいな。
シャキッとすれば本当高いかもしれない。
高いよね。続いて、
新潟市、
おい、
足腰はお中さん、
おい、
最近河本博人氏の動きが、うん、エガちゃんに見えてしょうがないんですが、この錯覚を打ち消すためには僕はあとどれぐらい黒タイツを古着屋で売ればいいですか。
まあでもどっちが先か難しいとこですよね。
うん、確かに。
いやでもあれじゃないですか、河本ヒロトさん、ヒロトさ
ん
の方が、あれだって素じゃないですか、あの動き、
はいはいはい、
そのリンダリンダ、
はいはいはい、
しかり
しかり、
エガちゃんはもう完全に人工的な動きですよね。
こう指をこうやってるか刺してるかどうかをで見分けてもらう、
ね、まあ、エガちゃんあの動きより顔の方が注目いきますよね。
続いて、
宮城県白石高校、
おい、
白石、
うん、
高校1年、ダイナマイト虎尾、
うん、
僕はよくみんなによく、
うん、
お前服装おしゃれだけど顔はおっさんみたいだよなって言われます。
ほうほう、
これを利用して16歳の僕が18禁ゾーンに入れるにはどんな服装を着ていけばいい
あの最近僕そういえばトントレンタルビデオ屋に行ってないんですけれども、あれですか、いまだにあのいわゆるはい、アダルトビデオゾーンみたいのってあるんですか。
ありますよ、僕はあの近くのツタヤはありますよ、コーナーで。
ああそうなんですか。
すごい奥まったところにありますね。
昔とかって、それこそなんか若干のれんみたいのかかってたじゃないですか。
パラーンってこう入ってくる。
そうそうそうそう、あのいやラブホテルの入り口みたいな。
なんかあの昔僕の地元じゃないんですけど、ビデオって書いた紙でっかい、
うん、
その窓に前面に貼られたビデオっていう紙が裏返しにあってあったんですよ、
はいはいはい、
でこれは何なんだっていう、
うんうん、
でもどう見ても怪しいんですよ。 ちょっと実はそこは裏ビデオ。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
すごいな。
な
ぞなぞみたいな感じだな。
地元では有名だったらしい。
なるほどね。
千葉県の某所に。もう今あるかどうか知らないですけど。
へー。続いて。
宮城県白石高校。1年。ダイナマイトトラオ、うん。元祖デブ屋のパパイヤ鈴木さんの目が、うん、いまいち楽しそうに見えますね。
わかるな。
わかるわかる。
パパイヤ鈴木さんを楽しそうにするために、うん、僕は何の相談に乗ってあげればいいですか。
わかるわ。パパイヤさんって楽しんでない感じがなんか。
あでもそういう意味では、うん、僕本邪魔家の石塚さん、はい、石塚さんの笑顔ってよくいいって言われるじゃないですか、はい、僕そういう意味では、いいって思ったことあんまりないんですよ。
あ確かに。でも石塚さんやっぱり芸人さんだから狙ってるよね。
そうそうそう。その狙いががっつり分かりすぎて、ちょっと逆にほのぼのできないみたいな。
あもう心理状態を察しちゃってるから。
そうそうそう。俺パパイヤさんはなんか俺思うの、目なんで目が笑ってないかっていうと、案外いっぱいいっぱいなんじゃねえかって思ってんだけど。
もう一回あのラジオの仕事で一回ゲストで来てもらって、あのパパイヤ鈴木さん、あの居酒屋さんに、あの行くロケの企画だったんですよ、でやっぱ酔っ払いのね、そのサラリーマンとか結構周りにいるわけですよ、でその一角で俺らがそのロケ、ラジオのね、ロケやってて、やっぱ酔っ払いがこう絡んでくるわけですよ、でやっぱパパイヤさんの頭とか見て、おいお前踊れよみたいな、結構その
ありますね、ありえますね、
平気で結構カチンとくるようなことを言ってたんですけど、パパイヤさんの、リアクションは、目では笑ってないけど、はい、あ、オッケーオッケーオッケーみたいな、ここなだめる感じ。でも目は笑ってなかったですね、さすがに、やっぱり。
それはな、
まあ言われ慣れてるのがっていうのはあると思うんですけど、あの目はでも逆に怖かったですね。目で殺すタイプ。
目で殺す。
大沢みきおタイプ。ヒカルゲンっていうところも。
カー君と仲悪かったみたいな。
そう。
噂でしたね。
続いて。青森市、浪人の計19歳。おい英語を勉強していて、福祉という字を見るたびに、落合のキスシーンを思い出してしまいます。もう思い出さないためには俺は日本シリーズでどっちを応援するべきですか。
それ日ハムだろうな。それ日ハムだろ
う。岡山市ペンネーム前前、岡山大学ラクロス部、ターミネーターを補填でリメイクするには僕はどの映画会社と交渉すればいいですか。
なんか20世紀フォックス的なところ
だよ。でも、なんか似合いそうですよね。
いや、補填さん似合うんじゃないですか。
ターミネーターは
サイバーシティは眠らない。
眠らないですよ。
これでもなんかやりそうで怖いですよね。ちょっと
ありですもん、
ね、やるやるみたいな、
やっぱあれじゃないですか、ターミネーターが登場してくる BGM やっぱあの言って
で
まあ、いわゆる補填モデルですけれども、これから迷路ギターって言うでしょ。
あれ盗まれたんですよね、昔
昔ね。迷路みたいなギター
。横浜市港北区重視宣言、高校2年生。おい、この間同級生の女の子たちが、V6 のリーダーは、年がジャニーズじゃないと話していました。
失礼な。
こんなかわいそうな彼の東大合格を願って、私は湯島天神であと何枚坂本ちゃん東大合格祈願と。
あ、そういうことか。そっちじゃねえよ。あの坂本ちゃんじゃねえよ、リーダー。
今を書けばいいです。
続いて。くたらね。く
たらね。千葉県石川市恵比寿マン。TOKIO なのに奈良出身のメンバーがいるのと、東京パフォーマンスドールなのに大分出身のメンバーがいるのとでは、どちらの方が嘘のレベルが高いですか。
なるほど。
どっちかと言ったら東京パフォーマンスドールかな。
遠い分。
遠い分。
TPD だな。
TPD。
横浜市緑区渋区竹のり。
おい。
今でもずっと悩んでいるんですが、クイズ番組でゆうゆうが、答えを書い、ゆうゆうが書いた、ゆうゆうが答えを書いたフリップには、なぜいつも、ナスビの絵が
知ってる知ってる。
未だに悩んでんの。
ゆうゆうってあの、おにゃんこクラブの、
岩井ゆうり子。
あの、後ろ指刺され。
岩井ゆき子。
ゆうゆうさん、そういえば最近なんかメディアで拝見しませんね。ね、何やってんすかね。
高井真美子と一緒に消えましたね。
高井真美子さんでも結婚されたじゃないですか。
ゆうゆうさんも結婚して、やめたというかあれじゃないですか。 ほぼ引退みたいな。
ゆいさんどなたと結婚されたんですかね。普通の一般の方
ですね。そうですね。ちょっと誰だったかな。
ゆうゆうってあれですよね。よくよく考えてみると、初孤断的立ち位置でしたよね。
ああ、まあキャラ的にそうでしたね。不思議キャラじゃないですけど。確かにそういう一面は持ってましたね。素質はありましたよね。
だから多分ゆうゆうのある意味進化系が。
ああ、なるほどね。
ショコタンなんでしょうね。
そのポジション、芸能界でいうポジション。
ゆうゆうが、確かその、本当に、
何でしたっけ、ナスビ
ナスビ書いてて、なんでナスビなのって誰か突っ込んだら、いや、好きなんですよって言って、それだけかよみたいな空気がなんかあったんですよ。で、僕もテレビ見てて、まさにそうだよみたいな。それだけで書くなよって
好きなら書いていいのか。じゃあうんこ好きだったらフレッツにうんこ書いてて問題ないかって話ですよね続いて、
札幌市清田区、ラジオネーム銀水晶17歳高さん。先日某金融会社の地下鉄広告に、しょこたんの大人のマナー講座なるものを発見したんです彼女の言う大人のマナーを理解するためには僕にはあとどれぐらいのセミが必要ですか、
うん、セミの抜け殻ですね
抜け殻正確に言うとですね重さすみません
よく見ますよねこのしょこたんの
大人のマナー講座
金融会社の、
はいはいはい、
制服着て、
はいはい、
結構俺も、うん、俺電車の中で、うん、そのしょこたんのこの広告を見た時に、しょこたんの顔が、あのね、アイドル、これ結構ね、マニアックなかもしれないですけど、折原美香って知ってます？
あ、わかんないな。
折原美香ちゃんって知らないですか？
今のアイドル、それと昔のアイドル？
いや、もう現役現役。アイドルっていうか、もう今、セミヌード。
あ、わかります。
ちょっと落ち目つっちゃうんですけど、
ヌードル。
いや、ヌードルまでいかない。
あ、セミヌードル
着江戸着江戸じゃない、いやでもその子に似てるんですよ。
あ、そうなんだ
うるさいよ
その子に似てんの？
超似てて、だその折原美香ちゃんが、こうあんまりこう、でも絶対アイドルウォッチャー知ってる、絶対知ってる、
まあ、検索すれば出てくる。
美香はひらがなです絶対に出るから本当に。
あ、その字の並びだったらなんか名前見たことあるかもしんね
え。オルはあの、
オル、
プロゴルファーオリコのオリ。
オリズルのオリとか言えよ。
原監督の原。
はいはいはい、
で、ミカ、ミカ、ひらがな。
その字の並び見たことあるな。ああ。
ちょっと検索しましょう。
続いて。
茨城県牛久市マルシェ。19歳。今更ながら自分もブログを始めようと思っています。そこで相談なんですが、オタクな自分をさらけ出した写真と、燃えてる建物の写真、どちらを載せるべきだと思います
か？燃えてるのはダメ載せちゃう後々偉いことになるからもっと載せるために自分で火をつけちゃったりするからダメ
神奈川県座間市、シオンジュニア24歳。
来ましたか今週も。
もしこの先ふとしたきっかけで、大塚愛ちゃんの放つおしっこを、しおんちゃんのおしっこで正面から押し返すというバトルが起こった場合にバトルが起こった場合に備えて、今からできる絶対負けないための秘密の特訓ってどんなものがあります
か？怒らないよ、怒んない。
同い年ですからね、これしおんちゃんとお
疲れ様。怒らない、そんなことは。
もう24歳でしょ、発行したとは思わないですよね、もうね。石川さん30にしたって。
そうね。しおんちゃん。
もう一枚、しおんジュニア。
またですか、はい。
僕はこの前、就職活動で、ある会社に面接に行ったんですが、他の人はみんな面接の時間が余裕で、10分を超えているのに対し、僕だけ5分もしないうちに面接が終わりました。おー、これは僕が面接中におしっこを我慢しているのを察した上での面接官なりの僕のチンコへの配慮だったんでしょ
う。そうだよ、きっとそうだよ。で、落ちたんでしょどうせきっとそう。以上にしときますか。以上にしときますか、は
い、ちょっと就職活動の状況知りたいですね、しおんちゃんの。
しおんちゃんのね、こんな感じでですね、はい、このコーナーで別に解決されることを期待していない、どうでもいい悩み待ってます。受付アドレス本間さん
全部小文字で pi4@bside.jp です。番組の中でメールを紹介させてもらった人にはクリアファイルをプレゼント。メールは懸命に人生相談と書いて送ってきてください。
待っております。石川
本間
ブルンの
B サイドユアライフ。
お聞きの B サイドユアライフでは番組をサポートしてくれる企業会社を募集中。番組の中でコマーシャルを流したい、商品開発やプロモーションのアイデアを考えたい、そんな企業会社のご担当の方、お問い合わせはメールで info@bside.jp までどうぞ。
なんか俺今日テンション上がんねんだよな。
いや俺もちょっと嫌なことあってさ。
いやいやいやいや、あげあげで行きましょうよ。
石川
ほんま
ブルーの
B サイドユアライブ。さあこのところですね、はい、話している話ですが、はい、3D
お
ドジーダフドッグトレーナーですか。
ドジーダフドッグが
PDD、
はい、まあ、この夏我が番組で制作した本場のアゲアゲ T シャツに続く、うんうん、B サイトートバッグ
がまだできてないのに、
にもかかわらず第3弾の構想だけがですね、
早いな、
できているという、ドンキーダフドッグトレーナー、
はい、
ドンキホーテでよく見かける、ダフ屋さんがよく着てらっしゃる、はい、犬のトレーナーっていうやつなんですけども、
ドンキーダフドッグ、
まあ、先週ですね、ガルフィーというところが作っているというところが
ブランドですよね、情報が来てましたね、
仙台市太白区、グッサン宮城教育大学3年生、はい、早速ガルフィーをネットで検索したら2万400件もヒットしました。さすがドッグの総本山だけあって、正直予想以上のクオリティの高さに驚きですと。
お
そしてですね、
なんか、うん、外人の名前っぽいですよね。
ガルフィー、ガルフィー、
助っ人外国人
セキノールみたいな。そしてですよ、
はい、
新潟県上越市ラッシャー木村カエラ18歳、
はい、
セラフと機関銃見ましたか。
お
なんと今 B サイで話題になっているガルフィーの 3DT を俳優さんが着てましたと。これ写真、
これ
はおおこれこれ
これぞまさしく
DDD 白と黒の、まあ、しましまユベントスみたいな、
ユベントスみたいな
ユニフォームの背中に
犬が、ね、
もう背中に、
この普通に配置するには、はい、あまりにも犬がでかすぎるだろうっていう。
確かに俳優の顔よりでかいですよね、
でかい、
これね、
犬の顔の方がでかい。
で背中になんかしょってるなんかような感じで、
ね、
かっこいいな。
かっこいいな。
DDD。
なんでお前目をそらしながらかっこいいなって言った今。東京都立江戸川区、葛西工業高校1年、プリンセスチョークスリーパー。はい、僕ん家は新小岩に比較的近いんですが、お三方が言うようにドッグジャージを着ている人が多いです。あ
でドッグシ
ー、ドッグシーですね、
新小岩。
しかも新小岩にはパチンコ屋さんが多数、ゲーセンも多数、挙句の果てにはドンキホーテのチェーン店ピカソまであるします、はい、ドッグジャージを好むもはや種族って言ってもいい人たちがたくさんいます。そこで提案です。ドンキードッグ、ドンキーダフドッグジャージができたら、新小岩に販売コーナーを設けてください。
あ、でも、新小岩ドッグシティっていうのもちょっと、響きが、そこそこ響きがいいな。
新小岩ドッグシティ曲作れるんだ。さらにですね、新潟市足越岩を中学3年生。さっきコンビニに行ったら 3DJ を着た人、客が2人いました。新潟にもいたんだと驚きつつ観察していたら、その2人がお互いの服を見て気まずそうにしていた。
あ、たまたまたまたまだったんだ。
いろいろなんか種類がありますね。コンビニドッグ、
コンビニドッグ、
ドンキードッグ、
ドンキードッグ
で、ダフドッグで、
パチンコドッグ。
あ、あとゲーセンドッグもあります。
ゲードク、
ゲーセンドッグ、カラオケドッグ、
派閥があるんですかね、
ボーディングドッグ。
ドンキだ。神奈川県立平塚興南高校2年、野市、僕は茅ヶ崎駅前に住んでるんですが、
お
ちょい犬親父は茅ヶ崎には少ないです。だけど藤沢だと結構います。
あ、俺も茅ヶ崎、あのじいちゃん家が茅ヶ崎なんですけど、
あ、
まあ、あんまいないですね。
あ、そう、
藤沢とか、うん、まあ、東海道線沿線、うん、藤沢は結構、まあ、東京よりなんですけど、
ああ
結構いそうです、あそこら辺は。
なるほど。
大船はあんまりいないです、
引き続きですね、はい、この、DDDT にまつわるですね、はい、情報をお待ちしておりますんで、
駅前ドッグとかもいそうです、
ね、ありますね、
原宿ドッグみたいな。
、この続きは2部と。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライブ。